Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第124回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。
今日も心の金銭に触れる素敵なお話を紹介してまいります。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、
鳥のように羽ばたけた
ら。さあ、今日は友香さんと2人でお届けします。昨年に引き続き2人でお届けするのは今年初めてですね。友香さん、お願いします。
お願いします。
さあ、今日は友香さんの朗読当番です。はい、愛しかぐや姫、いよいよ最終回ですね。
はい、
では早速お願いします。
はい。愛しかぐや姫、最終回、別れ。その日の朝は寝不足を取り戻すかのように二人とも熟睡していました。午前8時ごろ、呼吸がいつもと違うので先生を呼びました。 レントゲンの結果、肺炎。酸素マスクをつけ、点滴治療に入りました。頑張れ、肺炎なんてすぐ治るから。と励ますと、大きくなずきました。私は肺炎ごときに、幸が負けるはずがないと、その時は疑いもしませんでした。ただ人工呼吸器をつけるので麻酔をしなければいけないと聞いた時、家族を呼ばなくてはと直感的に思いました。パパは一番先に到着しました。しんどいけど頑張りや。その時もうなずきました。呼吸器の準備中、看護婦さんが緊迫した声で、血圧が下がってますと先生に告げ、その後たくさんの先生が入ってこられて、反対にテレビなど病室の中のものが廊下に出されました。私は幸の顔を確かめることなく病室を出ました。多分9時ごろだったと思います。次に呼ばれたのはお昼前でした。もう呼んでも起きない幸が眠っているように横たわっていました。親も兄弟も友達もいないところで、たった一人で行ってしまいました。神様がもうこれ以上頑張らなくていいと連れて行ってくださったのでしょうか。戦い続けた敵脳腫瘍に負けたわけではありません。突然襲った肺炎に、かつ体力はもう残ってなかったのです。力尽きましたと学校に連絡しましたが、その通りでした。いつもおいしいねと言いながら楽しみに食べてくれた病院食の配膳者が公衆電話の横を通りました。八木幸の名札が載っている食事は誰に持っていかれることなく残っているのが見えました。その日の勤務の先生方、看護婦さんに丁寧に見送られ、外泊の時通い慣れた道のりは嵐のような雨でした。家には悲報を聞いた友達がみんな早退したのか、玄関で迎えてくれました。その中に密かに幸が恋心を抱いてた Y 君がいて、誰に促されたのか幸の手を長い間握ってくれました。私は枕元に立ってその光景を不思議な思いで見ておりました。よかったね幸、夢が叶ったね。ありったけの思考力でこうつぶやくのがやっとのことでした。女の子は真っ白な幸の手を取り、ピンクのマニキュアを丁寧に塗っていました。私は二人で長い旅から帰ってきたような気持ちで、ただただ疲れておりました。 立ち。葬儀は幸主演の舞台です。ならば私は脇役で立派に母を務めようと9ヶ月ぶりに美容院に行き、なんとか式が終わるまで毅然としていようと自分を奮起させました。そうすることが目に見えなかった敵、病気に対する私の意地でもありました。しっかりしてや、幸のママやろと、幸が両手でしっかり私の背中を押してくれているように感じました。納棺の時、白装束を見て大きなためらいがありました。娘との別れは、私もそうであったように白無垢の花嫁衣装でと私なりの夢がありました。これではあまりにも悲しすぎますし、16歳の娘には絶対似合いません。私は再び通学する日のためにクリーニングに出しておいた制服をその上にかけてやりました。頭には入院直後あつらえておいたカツラを初めてつけました。髪のある幸を見るのは久しぶりでしたが、とてもよく似合いました。祭壇は白い菊の花を使わず、幸の大好きな色ピンクの花で天に昇る虹の橋のイメージに作ってもらいました。遺影の幸は優しい眼差しで、病気の時のおまかけなどみじんもありません。祭壇の横には友達が朝早くから来て、思い出の写真や愛用品を幸の部屋から持ってきて並べ、幸コーナーを設置してくれました。そこには、これが結婚式ならばなんて、もう決して叶わぬ夢をそっと想像してしまう私がおりました。式が始まりました。好きだったらしいドラゴンアッシュのラップの曲をずっと流し、これが違和感なく不思議とお経と合っていました。終盤、小学校高校の恩師の先生方男女合わせて12人の友から弔辞をいただきました。あたかも目の前の幸に話しかけるようなその言葉を聞くと、闘病中の幸ではなく元気いっぱいの幸が私の頭の中を駆け巡りました。そしてこの場に立っても、どうしてこんなことになってしまったのだろうと答えのない問いかけを繰り返してしまいます。その時、幸の声を耳元に感じました。最後まで頑張りや、心の中で答えます。分かってるって。その時の私は気力のみでした。たくさんの人がお別れをしてくださいました。すべての人の列が終わった時、私はもう氷のように冷たくなった太刀の方に自分の方をそっと合わせました。どうか母のぬくもりを忘れないで覚えておいてください。手塩にかけて一生懸命育てたつもりです。もっと生きたかったでしょうね。私ももっともっと一緒にいたかったです。どんな恋をして、どんな人と巡り合い、どんな女性に母に成長するのか楽しみでした。この世の春も知らずして、たった16年で人生を終えなければならない過酷な運命を背負わせたことは、ただただ申し訳ないです。親なのに助けてあげることができなかったことが悔しいです。 思いの丈頬を合わせていたのですが、もう時間が限界のようです。みんなが思い思いの手紙やぬいぐるみを入れてくれたので、蓋が閉まらず浮いたままでした。そのお棺を車まで運んでくれるよう、仲良しの男の子にお願いしました。17歳の若者たちは頼もしく引き受けてくれました。花束を親友リノちゃんとバイ君がそっと置いてくれました。出棺の時、学年の生徒が横一列に門まで並び送ってくれました。あなたを思う友の顔、友の声をしっかり胸に抱いて旅立ってください。私はいつも通り、いってらっしゃいと送りましょう。あなたは下を見てきっとこう言ってるでしょうね。幸のこと忘れんといてやと。背景、幸様、お元気ですか？とても会いたいです。一日たりともそう思わない日はありません。今はもう病気も治り、大声で走り回っていることでしょう。平成13年9月10日、あなたが行ってから私の新しい旅が始まりました。そう、あなたに再び会いに行く旅です。人間の寿命は限りあるものですから、今日一日終えると一日寿命が減っていくわけです。だから生きることがあなたに近づいていく旅路、こう見送るというあまりにもつらい現実に、私が耐えるすべとして考えた私の定義です。平成12年12月5日、私たちは軽い気持ちで病院に行き、私たち親子の人生は一転してしまったわけですが、今思うと、あなたの人生はあの時終わっていたのかもしれませんね。そして9ヶ月間、私とパパのために生きてくれていたような気がしてなりません。280日の日々は私たちに残してくれた宝物です。病室の窓から式を見ました。混乱の頃、クリスマスとお正月が慌ただしくやってきて、雪が舞いました。少し慣れた頃、桜が満開でした。リハビリに通い出した頃、梅雨の雨が毎日窓を叩くように降り続いていました。台風の日は風の音で眠れませんでした。夏、いつしか病室が我が家のように思えた頃、夜空に輝く花火を声を上げて楽しみました。窓に差す日差しが優しく感じる初秋、あなたはその空に旅立ってしまいました。もう行ってもいい？とも聞かず、慌ただしく突然に、あれから2回目の秋を迎えるというのに、私は今でもあなたがどこかに行って、いつかふと帰ってくるような気がして仕方がないのです。 なぜなら私はあなたの最後を見ていないから。急変した時、頑張ってという私に大きくうなずいた顔が目に焼き付いているままだから。このことについてパパはいつも言います。サチは最後に大きな親孝行をしてくれたと。私たち夫婦に限って言えば、元気印の娘のサチの最後を見ないで本当によかったと思っています。最後に見たあなたは肺炎に立ち向かう強い子で、紛れもなく生きていたのですから、それでいいのです。だから9月9日に明日食べると言った明治のチョコベビーは今でも我が家の冷蔵庫に入っています。最近あなたの机の中を整理していたら、卒業する先輩に渡すつもりの紙切れが1枚出てきました。今度生まれてくるときは、という質問事項に、サチになりたいと書いてありました。嬉しかったです。あなたはサチで幸せだったのですね。覚えてますか？夜中に何度も起こされ疲れ切っている私を見て、あなたはちょっとつまなさそうな顔をしました。私がふざけた口調で、貸しは返してよ、私の老後は絶対に幸が見ること、と言うと気が楽になったのか、 OK と言って笑ってくれましたね。いつとは約束できませんが、必ずそちらに行きます。その時はまた親子になりましょう。わがままなあなたの母親はきっと私しか務まらないでしょうから。あなたはずっと16歳のままでしょうか。その辺はちょっと分かりませんが、私は確実に年老いていますので、よろしくお願いします。またお便りします。あの日一緒に見た季節の移り変わりの美しさを、あなたを忍びながら穏やかに楽しめるようになった頃に、その時あなたはよっしゃと褒めてくれますか？後書き。サチが旅立ってから2年の月日が経ちました。同級生は眩しいほど輝く大学生となり、時間を見つけてはサチを訪ねてくれます。私は彼らをサチが残してくれた私へのプレゼントと思い、来てくれるのを楽しみにしています。平成12年12月5日から翌年の9月10日まで、みんなと会うことなく闘病生活を余儀なくされたわけですが、病院でどうしていたの？とよく質問されました。それがこの本を書こうと思ったきっかけでもありました。この世に存在できない娘と、次なる地についていかれない母が、許された時間をごく普通の会話をして、当たり前の生活をしていたと思っていただければ幸いです。今振り返っても、辛かった時間より 楽しかった時間の方がはるかに多かったと自負しています。あの状況の中で不思議なくらい幸せに暮らせたのは、幸の回復を信じて心から祈ってくださった多くの方々のおかげです。皆さんの応援が大きな支えとなり、頑張ることができました。この場をお借りして、闘病中お世話になったすべての皆様にお礼を申し上げ、この本をお送りしたいと思います。最後に、我が愛しのかぐや姫幸にもお礼を言います。あなたとの夢旅行を書いた本です。執筆中ずっと一緒でしたね。この本は幸と私の合作です。今もあなたの幸せを心から祈っています。幸大彼と。合唱。平成15年10月10日、八木和子。
Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
今日はともかさんに愛しかぐや姫の最終回をお読みいただきました。ともかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。ともかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうちょっと胸がいっぱいで最初の時に第1話の時にですね、幸さん亡くなるっていうことは聞いてたんですけれども、いやもうなんかずっと聞いてるうちにだんだん自分も応援してたんだなと、幸さん頑張れって、回復してって応援してたんだなって、この最終回聞いて、もうなんかすごい胸がいっぱいで本当に感動しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もしかしたらね、思ったんですけど、幸さんってお母さんにかもしれない。前向きでしょ。
そうですね、かもしれないです ね、
お母さんが、背景幸様のところで、生きることがあなたに近づいていく旅路ですっておっしゃってたんで、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。